しい野菜と勇気を君に
ファーマーズイングリッシュは小脳ラジオさんの場所を借りて私が喋っているようなところがあってですねだけどゆうちゃんに聞いてもらうと喋れることがどうもあるらしく
まああるよねそういうの
あります、うん、一人で喋ってるとなんかね発展しないんですよね
そうそうそう一人語りってねなんか暗くなっちゃうんだよね
特にこういう話題はやばいよね
そうそうそうそう、
うん、
なんかこう自分の理論の中で解決しようとしてできなくて行き詰まるみたいなこの、
うん、
暗い感じになってしまうっていう
そうなんだよね、うん、
ただ伝えるだけではなんか終わらない感じになっちゃうんだよない
やそれだとさやっぱニュースよ読んだりしてるのと変わらないじゃんみたいな
そうだね
だこう自分の意見を盛り込み始めると混乱が始まるのよ
まあだから誰かと話すことで
そうそうちょっとあの議論というかうんあのもうちょっとこう発展できるかなみたいな感じ
わかります
はいに思っております
はい
ということでは
い
はい
じゃあ
始めてくださいよ今日のタイトルですか。
あ、今日のちょっと待って。
何ですか。
これは、
うん、
なんとなく始まりましたけども、
はい、
雪農業系ポッドキャスト小脳ラジオです。どうも皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日も、久しぶりのファーマーズイングリッシュですね。
はい。
マオとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか本当に久しぶりだよね去年だよ多分2022年ぶりの
最後いつい
や絶対2022年だと思うんだよね、
うん、そうだね、
うん、だっていくつかもういくつか企画が立ち上がっては消え、ね、
あれやろ
立ち上がっては消えっていうのが覚えてる限りでも2個ありました
そうなんですよね
はい
まああのネパールに行くんじゃないかみたいな話も
あちょっとその話出すのやめようよ
じゃあこれはまたちょっと別で
お話ししなんなら編集してカットしてくれてもいいですよ今の
と皆さん脳内カットで今の、まあ、なかったことにして
めっちゃ、
まあ、そこはまたね、はい、これからちょっと別な場所でじっくり聞かせてください
わかりました
はいということで、
うん、
はい久しぶりのファーマーズイングリッシュなんですけど今日のタイトルをお願いします
今日のタイトルはですね、Agriculture emits a forgotten green gas house ごめんグリーンハウスガス合ってるよね、うん、Scientists are looking for the solutions in the soil というやつで、うん日本語で一応訳しますと、
うん、
農業による忘れられた温室効果ガスの排出、うん、科学者たちは土壌の中に解決策を探ると訳してみたんですけども、エミッツっていうのも排出ですね。エミッションとか言うじゃん。
エミッションか、
うん。
アグリカルチャーエミッツっていうのは、
だから農業が排出していますと。
なるほど。
で、うん、A forgotten greenhouse gas っていう、うん忘れられた、グリーンハウスガスっていうのは温室効果ガス。
うんうん、
あの温室のことをグリーンハウスって言うんだよね。
そうなんだよね、うん、日本だとビニールハウス
そうそうそうそうだからそこでなんでグリーンってなるんだけど、
うん、
英語ではグリーンハウスと呼んでますね
グリーンハウスっていうねなんか、うん、結構違和感が抜けない
違和感あるよねここでってなちょっとはてなってなっちゃうよねでこれはですねあの、はい、温室効果ガス農業による温室効果ガスの話なんですけれども、
うん、
あのまず大前提として
うん
今年の夏めっちゃ暑くない？
暑い。もう本当に辛い。
いや、やばいよね。あのいや多分ね、ゆうちゃんとこは言うてもまだね、ちょっと標高高かったりとか、自然が豊かだったり、そうそう。多分うちより涼しいんだけど、うちは海抜とあんま変わんないようなとこで、まあ、街中なんで。こうコンクリートとかさと、
ね
うん、そうそうコンクリートとかあとアスファルトがすごい多いところだから、うん、もうすっごい暑いわけですよ
いやほんとさ、
うん、
もう 移住してきて僕8年なんだけど、
うんうん、
移住してきた頃こんなことなかったもん。
やっぱり
本当に信じられないぐらい暑いし雨は降らないし。
降らないね。やばいよね農業的に。この雨のなさ、
もう人参芽が出ないね
そうだね、この時期人参やばいよね発芽しないでそのまま乾燥してなくなるよね。
まあでも暑い、本当に暑いと思う、うんうんうんうん。
でね、つい最近、国連のグデーレス総長かな、
うん
うん、っていう一番偉い人がですね、もうこれは地球温暖化ではないと、はい、地球沸騰であるっていうふうに言ったんですよ、うん、グローバルボイリングっていう。
ボイリング、
ボイルですよ、うん、ボイリング
って言
って、でこのまあ動画も国連のホームページで見れるんだけど、うん、結構強い口調で、
うん、
もうたった今本当に待ったなしです、もうこれ以上そのためらう必要は何もないですマジで今やってくださいみたいな演説を10分ちょっとぐらいかな、うん、していて、でそれが結構、7月の27日のニュースだと思うんだけど、うん、そのいろんな新聞とかに、
うん、
そのグデーレスさんの地球沸騰っていう言葉を使ったっていうのがいっぱい出てて、でそこであそうなんだと思って、
うん、
でそもそも農業も当然その温室効果ガスを排出してるよね、
うんうん、
でどうなのよっていうことでいろいろこう記事を探っていって、でこれを見つけたと。
なるほど。
で2021年の5月の記事だからそんなに新しいわけではないんだけれども、う
ん、2021年なんだ。でも2年前の、
うん
うん
うん、そうだね、2年も経っちゃったんですね。でただまあ内容がちょっとこう自分が、うん、ああなるほど、大体こんな状況に今なってるんですねっていうことが書いてあったんで、これを取り上げたいと思います、うん、
ちなみにこれ出典は、
出典はですね、アメリカの PBS っていう、これケーブルテレビ、はい、ニュース専門のケーブルテレビのチャンネル、うん、
PBS、
ポールの P に、ボーイの B に、
うん、
シュガーの S ですね。こういう風に言うんですよ、よくスペルをさ、こう電話とかで伝えるときに、例えばマオだったら、そうそうそう、 M は何とかの M とか言うわけよね、うん、A はアップルの A とか
出てこないんだけど俺それよくやってて、 B は B は、はいはい、うだ、ボムの B って言ったらやめろって言われた。
本当やめろって感じなんでそうなんですか、
スパッと出てきたのがボムっつったらそれはやめろって言われた。
ゆうちゃんそれちょっとね問題あると思うわ特にねアメリカみたいな国だとね、うん、シャレにならないわけですよ、マジで兵器いろいろ作ってる国だから。
悪気はなかったんだけど、ね、出てこなかったんだ
なんでそれよ、いろいろあるでしょ B は。
いやうん、たまたまねちょっと電話で話してた時にそれ焦って、うん、うーってなって、まあでも
やるけど
、まあ PBS ね、はい、
そうですね、
そういうケーブルテレビ、はい、ケーブルテレビの記事、
うんうん、アメリカってさ、まあ、日本も最近そうだけどめちゃくちゃチャンネルいっぱいあるじゃん、うん、テレビの。
あるね、
うん、その中の一つですね、
うん、
うん、だと思うんだけど、ちなみにこのね PBS チャンネルの中で、
うん、
NHK の、日本の NHK がやってたりします。だから多分つながってんだろうね、NHK とね。
あ、じゃあ結構大きなケーブルテレビ局なんだ、
ね、そういうことになるよね。
うん、
うん、でホームページとかも立派だしね。
そこの、
はい、
記事で、
うん、
まあ温室効果ガスの、農業から発生する温室効果ガスの、
はいはい、記事がありました
よ。ソリューション中から、まあ、解決策ってことだよね
を探してますよっていう話ですね、
はい、うん、
で、さっきの温室効果ガスなんですけれども、うん、ここでその農業からの排出っていうので、まず、うん、農業は人為的な気候温暖化排出量の16-27%を占めてますと、
うん、16-27%、
ちょっとこれ振れ幅広いんだけど、まあ、大体ざっくり 20% 前後ってことだよね、
うんうん、
とすると結構多くない？その全体の排出の中の 20% 農業から出てますよって言ったら、もう 明らかに農業も結構出してますよねって話じゃん、
うん、結構多いだね、
うん、で、その内訳が、まあ、温室効果ガスと一言に言ってもかなりいろんな種類があって、
うん、
一番有名なのが二酸化炭素、
うん、
でこれは全体の 75% ぐらいと言われています、
うん
うん、でさらに、メタンガス、
うん、メタン
であとは、この今回取り扱っている一酸化二窒素、うん、もしくは
一酸化二窒素、
うん、もしくは亜酸化窒素、
うん、
もしくは N2O、
うん、
でまあ、N2O でこれから行きたいと思うんですが、
あ N2O で行くんですね、はい、
はい、N2O で行きたいと思います、
はい、
ファーマーズイングリッシュなんで、
ファーマーズイングリッシュなんでね、はい、
で、その 20% とは言ってるんだけれども、
うん、
ですね、なんだっけ、あそうそう、で普通ね、その CO2、うん、温暖化ガスというと CO2 なんだけれども、うん、農業に関しては、
うん、
CO2 じゃなくてこの N2O がすごく排出量が多いんですよ、
うん、
で N2O はその地球温暖化ガスの温暖化係数というのがありまして、はい、でこれは二酸化炭素を1とすると、
うん、
この N2O はそのおよそ300倍の温室効果があるんですよ。
300倍、
ということは300倍ってすごくない？
300分の1しか出てなくても、
はい、
二酸化炭素と同じぐらいの、
そうです、二酸化炭素が300だなのとこの N2O が1なのが同じっていう強烈な温室効果ガスなんですよ。
それはちょっと減らさないとね
って思うよね、
うん、
だから、全体で見た排出量はさっき言ったように CO2 が 75% で、
うん、
で、N2O はだいたい 5% 前後って少ないんだけれども、
うん、
その 5% 前後の中の、およそ4分の3が農業由来というふうに言われてます。だからほぼ農業から出てるってことなんだよね。
なるほど、
うん、
しかも300倍の温室効果がある。
そうです、だからチロッと出したつもりでもかける300っていう、うん、とんでもない強力なやばいもんを出しちゃってると。
うん、
うん、でこれちょっと余談なんですけど、
うん、
この N2O っていうのは実は、歯科治療で使われている笑気ガスっていう麻酔と同じものです。
ああそうなんですね。
なんか意外じゃない？
ってい
う
か、
うん、
それ僕聞いたことあるんだけど、はい、やったことあります？
あ、消気ガス？うん、いやないです。
いやなんか、
うん、
あのあれでしょ、こう麻酔を打つ前に、
うん、
麻酔のあの軸っていう痛みをこう騙すためにそのガスを吸わせて、
うん、
で麻酔の注射をチクッとするっていうような感じで使うって聞いたことがあるんだけど。
うんうん。
に、おい。メジャーなのかな。なんか俺、僕ね漫画で昔読んだんだよ。漫画だったかな。
漫画。
あのさくらももこさんいるじゃない。
はいはいはい。
ちびまる子ちゃん。
ちびまる子ちゃんでしょ。
うん。うん、が歯医者に、うん、歯医者が嫌で嫌でしょうがないと。
そんな話あったっけ。ちびまる子ちゃん。うん。
うん、なんか桃の缶詰だからタイのお頭かなんかそこら辺で読んだんだけど、でもうそこで消気ガスを吸うと
、はい、
私はあの、うん、あるあのこうお姫様になると。
トリップしてるやん。
でわーってお姫様になるんだけども、
うん、
注射が刺さった瞬間に、
はい、
入ってきた泥棒に殺されるみたいな。
バッドトリップ
読んで、うん、まあなんか割とこう切れやすい麻酔なのかなっていう。
まあそういうことだし、
うん、
まるちゃんトリップしてますねって感じだね。
であ
の要するに
そう、痛くなったら手を挙げてくださいねって言うと、はい、手を挙げるとまたそのガスをシュッとやってくれるらしくて、
うん、
そうするとまた私はお姫様に戻れるみたいな、
くせにな
って大丈夫かな。
本当だよね。いろいろやばい感じだよね。あの、まあ、これさらに余談ですけど、この消気ガスはそういう、はい、まあ、いわゆるトリップ目的でも使われていたっていうところもあってですね、ちょっとそれシャレにならない話ですね。
あ、 ちなみにこれ笑気ってこう笑う気体 の、 気、うん、あの空気の気だけど、うんうんうん、ラッフィングガスって言うんだね、
う
ん、
そうそう英語でラッフィングガスっていう、
へ
そのまんまだよね。
そうだね、そのまんまだね、うんうん、それが日本語になったんだね、
笑気ガス、そういうことだね、素直に訳したってことですね。で、あのなんつうの、その神経が麻痺して口元がなんか笑ったみたいに引きつれるから、うん、そういう風に呼ばれてるらしいですよ。
へえ、そうなの、ちょっと吸ってみたいな。
え、あの今はそれ非合法らしいですよ、うん、そういうリクレーション目的の食器ガスは
歯医者でもじゃあ使ってないの今は。
あんま使ってないんじゃない、だってさっきも話したとやられたことないもんね。
そうだよね、
だからそのちびまる子ちゃんの時代には
には、
うん、やってたんじゃない、
一般的だったのかな、もしかしたら
昭和の、うん、頃はみたいな、
うん、そんな消気ガスがイコール、
はい、はい、
二酸化炭素の300倍の、
そうですそうです、話を戻しましょう。 N2O は
温室効果があるガス
で、そうですそうです。で、あの、まあ、温室効果が300倍っていうだけじゃなくて、うん、大気にとどまる時間もすごく長くて、
うん、
平均で114年間
お
114年間だよ、だずっといるわけを一回出しちゃうとね。
なるほど。
で、あとオゾン層も破壊しますと。
あら、
だからめっちゃ悪いやつですね。
困りましたね、
うん、
これは何とかしないとならない。
そうですね、繰り返しになっちゃいますけど、
農業が原因だったりなおさらね、
4分の3が農業からのものですと。じゃあなんで農業からそんなにこの N2O が出ちゃうんですかっていう話なんだけども、
うんうん、
これはですね、
うん、
肥料が関係しています、
うん、
ここでは化学構成肥料、まあ、窒素肥料、そう、答えを簡単にさらっと言いましたね、うん、あの一般の人はこういうことは知らないですから、窒素がねとかパッと出てこないから言っちゃいました
ね、まあ、窒素はね全てのこう体を作るための材料として必須のね、うんうん、まあ、人間というか動物もだけど、はい、植物にとってもね体作りで絶対必要なものだから、
うん、
そうなのか、肥料が原因、
そうそう、肥料というか、うん、そのまさに肥料の中の窒素分が原因なんだけども、うん、それがなぜそんなに過剰になってしまったかというと、うん、これはゆうちゃん得意のですね、
うん、
1900年代初頭に、起こった何ですか、
あれですね、
はい、言ってみてください。
ハーバー&ボッシュによる革命的な、
はい、
もうなんか全ての発見の中でもう最大の、はい、まあ、功績というか、
うん、
がある発見だと思うけど、ハーバーボッシュ法による空気中の窒素を固定して、
はい、
肥料を作るってやつですね。
そうですそうです、すごいよね、だって空気中の窒素だからね、もう無限にある
ね、
窒素、
うん、
要は空気って言っても酸素って割と少なくて、うん、ほとんど窒素なんだよね。
そうなんだよね、だ6割ぐらい、
窒素自体は、うん、
8割ぐらいなんだっけ、
ね、
うん、
窒素がですね 78%、
78% も、
酸素 21%、
はい、
であとはその他みたいな、 78%、 まあざっくり8割だよね。
そうね、うん、それを、
うん、
そのまま肥料にできれば、
うん、
魔法のようだよね。
まあ実際魔法ですよね、これはこのハーバーさんとボッシュさんのやったことはこれって何、うん、ノーベル賞とか取ったんだっけ、
確か取ったんじゃないっけ、これは。
そんな話だよね、
うん、
はい、でこのちょっと前1800年代の後半に産業革命が起こってて、
うんうん、
でさらにこのハーバーボッシュによる、窒素化学肥料、化学合成された窒素肥料の開発がされたことで、
うん、
人類の人口は爆発します。めちゃくちゃ増えたんですよね。
そうなんだよね、もう本当にその、うん、人口の増加のグラフ見るとさ、
うんうん、
そこを起点にドーンとこう
増えてさ、すごいよね、もう、うん、なんつうの、急勾配どころじゃないよね、もう直角だよね、
う
ん、ほとんど
そうそうそうそう、
それまでさ
ずっとさじわじわじわじわだったのにさ、
ほんとじわじわなの、ほとんど変わんない、ちょっとずつちょっとずつだったのに急にもうなんかニョインってこう縦になってんの。
いやだからね、これが、うん、まあ正しい正しくないって話じゃないけどさ、
はい、
本当にこういいこと、いいことだけだったかっていうとさ、
うん、
爆発的に人口が増えたことで、
うん、
いろんなことがやっぱり なんていうの、限界超えちゃってるっていうのがね。
まあそのね、食べ物はこできたけど他のリソースも同じだけ必要になっちゃったわけですよね、
う
ん、
そうだよね。
あらゆるものがたくさん必要になっちゃったんで、うん、まあ、自然からの収奪といいますか、
うん、
そういうのがどんどん進んで今に至っているわけですが、
いやでも、うん、もうちょっとさ、その、
うん、
人口増加の話だけどさ、結局人口が増やせないリミッターって食料だったってことだよね。
そういうことだよね。やっぱりそうだね、そういうことだよね。
なんかさ、それって食料さえあれば実はもっと増えたかったというかさ。
でもさ、それ人間だけじゃなくて他の生き物もそんな感じじゃない、
う
ん、
あ、だから他の動物にしても食料がもっとあれば、
うん、
もっと増えるの、
うん、食料がなくて あってかつ天敵がいないってこと、うん、
あ、
人間も他のものに食われていればさ、
うん、
そんなには増えられない。
なるほど、生態系の頂点に立ってしまったのに、うん、無限にこう食料が手に入る環境になると、うん、もはや止めるものが誰もいないと、
うん、そうですね。あの、まあ、すごい引いてみると、
うん、
うわ人間湧いちゃってるよみたいな感じなのかな
そうだよね、もう誰も止められないよ、ね、
だからよくさ、こうなんかで、うん、うわ虫湧いてるみたいな感じのああいう見え方になっちゃうのかな。
なるほど、うん、ちょっとそこ並べて比較するのはどうかと思うけど
引きすぎか
、まあ、そうそう。でもまあその肥料が原因であると、
うん、そうですね、
CO の排出に、
うん、でまずね、この無限に取り出せますと、空気中に窒素はおよそ8割あるんで、うん、無限に原料はありますよとは言ってもですね、うん、それを作り出すためにはものすごいエネルギーがいるそうなんです、
うんうん
うん、まず熱量がものすごい、
うん、
400気圧の圧力をかけないと抽出できないと、
うんうん、
だからその時点でそのこの窒素の肥料を作るだけで世界の全エネルギーの使用量の 1% を使っていて、
で CO2 それでも、
うん、そうでも 1% だよ、うん、
で、まあ、1% は大きいから、うん、
で、CO2 の排出量の 1.4% を占めていると。
あ、その燃やす時に出る CO2 で、
うん、そういうことだろうね、
うん、
まあ、エネルギー使うと CO2 出るもんね。
うん、なるほど、
うん、っていうのがまず作るのにすごいエネルギーがいるっていうことと、うん、でさらにその窒素肥料の使い方として、
うん、
これは農業の効率の問題になってくると思うんだけど、うん、できるだけそのコストを下げようと思ったら少ない回数でいっぱい撒きたいじゃん。
あ、撒くのが大変だからね。
うんうんうんうん、でしかもたくさんあるからいっぱい撒いちゃうわけですよ、うん、
なるほど。
でそれで何が起こるかというと、植物が全部の窒素分を吸収しきらない。
うん、
うん、
まあ流亡しますからね。
そうすると、そうそう、余剰な窒素が、流亡してまず地下水とか、
うん、
その川とか海とかを窒素で汚染すると、
うんうんうん、
であとここで N2O も発生させるんです。これは微生物が、
うん、
残りのこの窒素をまた分解してすることで発生するそうです、
うん、
すごい簡単にはしょって言っちゃったんだけど、この部分私読んでもあんまり理解できなくてですね、うん、
よし、じゃあそこは僕が補足しよう、
はい、お願いします
まああの窒素肥料といっても、まあ、いろんな形で与えられるわけですよね、
うん、うんうん、
まあ、僕らの体を作っているのがタンパク質であり、
はい、
筋肉というか、まあ、体を作っているのがタンパク質で、
はい、
まあ、これが分解されるとアミノ酸になると、
うんうんうん、
まあ、だからアミノ酸を僕ら飲むと体を作るタンパク質を速やかに作ることができるんだけど、
うん、
まあ、動物が死んだり、まあ、こう糞の中に入っているタンパク質だったりが分解されるとまずアミノ酸になると、
うん、
でこのアミノ酸が分解されるとアンモニアになると。
あ、はいはい、
なるんですね、
うん、
でこれは NH4 なんですよ。
はいはいはい、
窒素と水素でできていると、
うん、
でここに硝酸化成菌っていう、微生物が働くと NO3 っていう形になると。さっき言ってたその NO2 じゃなくて NO3、
ほう
で NO3 っていう形になると植物が非常にこう吸収しやすい硝酸という形になるんですよね、
うんうんうんうん、
だからそうなって全部植物が吸ってくれたらバッチリいいんだけども、
はい、
さっき真央が言ったようにもうどんどんどんどん、揚げたそばから流亡してしまってそのまま土の中にこう染みていってしまうものもあったり、
うん、
でさらにこの硝酸がアンモニアから硝酸に変わる過程とか、
うん、
まあ、細かく言うとアンモニアから硝酸に変わる間に亜硝酸というものも挟まるんだけど、
はい、
アンモニア亜硝酸硝酸というふうにそこにいろんなこう微生物が関わるときに、
うん、
まあ、なんか特に量が多いと、
うん、
いきなりこうドーンと入ってくるからそのまだ微生物がそれをこう硝酸とか亜硝酸の方にこ うまく移行できないでもたもたしていると、
うん、
この N2O が出てしまうらしい。
あ、ピヨってこ そう食べきれませんみたいな感じで
食べきれないみたいな感じで、でそれをなんか穴あきパイプモデルっていうのがちょっと僕も調べた中であったんだけど、
うん、
まあそれが一つだから、
はい、
微生物分解の過程でこう漏れるようなので出ると、
うんうん、
でさらにこの硝酸になって最終的には本当は N2 っていう、まあ、窒素ガスまで変化していくはずなんだけども、
うん、
この過程でもまた、その微生物の活動がこ うまくスムーズ進まないと一酸化二窒素というか、まあ、N2O として大気に放出されてしまうと。
ほうほう、
ということなので、まあ、肥料を上げすぎるのがまあそもそもの問題、
うん、
これは別に化学肥料に限らず堆肥もたくさん入れすぎると、
うん、
ここのアンモニアから亜硝酸硝酸っていう流れがこ うまくいかないと、
うん、
一酸化二窒素がこう出てしまうと、
うんうんうんうん、そう、あのこの記事はちょっとその化学合成された窒素が問題ですみたいな書き方をしてるんだけども、私もそれは読んでいて、いや多分化学合成されたに限らなくて
限らないと思う、
窒素の多様が問題なんだけど、うん、でももうちょっと考えてみると、いや化学合成されて大量にあるからいっぱいあげられるとも言えるわけですよね。まあ、
それはそうだろうね、う
ん、有機だったらそんなにたくさんは、
うん、
昔はだからそこまで余剰な窒素を与えるほどの余裕もなかったんだろうなっていう、
いやなかっただろうし、
うん、
そのタンパク質からアミノ酸になって、うん、そこからアンモニアに変わるとかっていう過程がやっぱりそんなにダダダダと進まないから、うん、徐々に進むから、はい
はいはい、ゆっくり分解されてた、
じわじわとね、長い年数効くっていうのが、うん、まあ、その有機質肥料というか堆肥だったりのいいところだけど、
うんうん、
火星の場合は主にこうアンモニアで与えられるからもう、
うん、もういきなり
亜硝酸菌がいなければなんかこう窒素が一酸化、あの N2O ガスになっちゃうし、また硝酸菌がいなければまたそこでも出てっちゃうみたいなので、
だから
まあ起こしやすいだろうね。
そういうことだよね、それを言ってるんだよね、うん、だから化学合成のっていうのをつけてるんだと思うんですが、うん、でその後に続いていくのがやっぱ同じことを言ってるんですよね。そのタイミング、うん、肥料の、与えるタイミングをもうちょっと細かく分配して、うん、でそうすれば N2O の排出は減らすことができると、
うん、
で例えばリモートセンシング技術っていうので、うん、もうちょっとこう、植物がいつ窒素を多く必要としているかみたいなのをちゃんとセンシングして、でそのタイミングでぴったりの量を与えたりとかね、
うん、
っていうことをやればいいのではないかっていうのと、あとそもそも微生物がアンモニアを分解して N2O を出してしまってるから、
うん、
その、微生物の働きを阻害してやればいいんじゃないかと。そんなことできんのかなって思うんだけど、
アンモニアの状態でとどめるってこと？
ね、微生物がアンモニアを硝酸塩に変える能力を抑制する、
うん、なるほどね、
ことで N2O の生成を妨げると、
うんうんうん、だからアンモニアの状態でとどめさせると、うんうん、
ってことなのかな、
うん、まあ、それはなんかね、聞いたことがあります。
そうですか、
うん、あと pH 調整したりして、
はい、
酸性側にすると、
うん、
まあ、ちょっと酸性を強くするか、もしくはアルカリ側にすると、
うん、
進まなくなるんですよ。
ああ、はいはいはい。
だからお茶なんかは実はアンモニア体の窒素が好きで、
うん、
だから pH を非常に低くするんですよね、お茶畑っていうのは、
うんうんうん、
そうするとその硝酸化成菌とか、
うん、
そういった微生物の活動が低下するから、
うん、
アンモニアのままとどまるんですよ。
あ、そういうことなんだ。
うん、だから酸性が好きっていうよりは、まあ、ちょっと酸性が好きな理由も他にもあるんだけど、はい、
うん、
酸性にすることで、
うん、
その硝酸化成菌の活動を低下させてアンモニア体の窒素をそのまま残してお茶に吸わせるみたいな、
はいはい、土壌医出ましたね土壌医、
はい、ちょっと
ひきらかしてる感じそれ3級だとさらっとしか説明されてないところ、
今3級には出てないね。
え、出てなかったっけなんかお茶はみたいな話があった気がするんだよな
適当に言いました今は。
マジですか。それでただね、その2つのことをやったとしても、
うん、
2030年までの N2O の排出量は、うん、26% 削減されるにとどまっちゃうんですよ、うん、
あ、
一応減るんだけど、
全部なくさなきゃダメだとかって言ってるけども、
言ってるのに、まあ、うん、言ってみたら 26% しか減らないんですよね。
しかもその小分けに肥料を振るっていうめんどくさいことをみんながやった上で、
そうしかも微生物の働きを止めましょう的なことを言っても、まあ、26% なんでちょっと足りないですね、うん、そのグテーレスさんが今すぐにとか言ってるのにそんな 26% で満足するわけにはいかないわけです。
そうだね、うんうん、
でさらに考えられる方法としては、
うん、
今度はあのマメ科のさ、
うん、
作物って窒素固定する力があるっていうじゃないですか、うん、
根粒菌ですね、
はい、ちょっとここはじゃあ、 あの、うん、土壌医の高谷先生にまた、
はい、
説明してもらっていいですか。
もう
鼻高だかな。
どこの部分、この
いやこれは私が個人的にお願いしてるんですけど、
ああそういうことね、
はいはい、窒素固定細菌が豆ピーナッツその他の豆科の植物なのでって出てくるんでちょっと補足お願いします。
はいはいはい、いやファーマーズイングリッシュなのに全然イングリッシュ読んでない
まあいいじゃん土壌医ラジオだから、
はい、いや土壌医ラジオじゃない
はいはいはい、
まあ空気中の窒素を固定できれば、
うん、
もうなんていうの、まあ、無限じゃないけども無限に近い窒素を空気中から得られれば、うん、植物は完全にもう独立で生きていくことができるということなんだけども、
うんうんうん、
まあ実際それはできなくて、
はい、
窒素を、その空気中の窒素を固定するには窒素固定する細菌、
うん、
根粒菌なんかと共生する必要があるわけですよ、
はい、
でマメ科はその窒素固定細菌との共生がすごく上手で、
うん、
根っこをこう収穫した大豆の根っことかを見るとこうボコボコと、
うんうんうん、
病気じゃねえかって大体みんな
思うけど、ね、私も思った、えそれって病気のやつとどう違うのってちょっと私見分けつかないかもしれないと思ってんだけど
まあ根粒菌って言ってね、
はい、
実際本当にボコボコ見たことある？
いや写真でね、あいやいや見た、大豆の収穫した時にできてた、つぶつぶつぶつぶ
してるでしょ、
うん、これ
かと思って、うん、あれがそのハーバーボッシュだと、
うん、
600度、
はい、
400気圧だっけだったかな、うんうん、なんかその高温高圧でやらないとできない空気中の窒素固定を、
うん、
あのマメ科の根粒の中では、
うん、
普通の温度と普通の大気圧でやってのけてると、
うん、そう考えるとすごいね
すごいよね、もう人間何やってんのって感じじ
ゃん。いやもう人間は豆を食えって話だね
そうそうそう本当さ、豆はそんなしれっとさ普通にの状態でさやってることをさ、
うん、
人間がやろうとするとめちゃくちゃ大変っていうね。
人間なんかちょっとすごいあれだね、思ったよりプリミティブだね
で、まあこれがなんでできてるかっていうと、そういう、はい、まあ酵素がを持っているからなんですよね。でその酵素が、
うん、
空気があるとダメなのね。だからあの根粒の中って空気がない状態になってて、
うんうん、土の中だから、ね、
そうじゃないとうまくできないっていうことはあるんだよね。
はいはいはい、
うん、だから根っこの中にそういう空気のない環境を作るのか、植物が作るのか、その根粒菌が自分で作るのかよくわからないけども、
うん、
があって、
うん、
でそこで窒素固定菌が、根粒の中で空気中の窒素を固定して、
うん、
で植物に与えると、
うん、
で代わりに糖をもらっているっていう共生関係っていって、
うん
まあ、お互いにこう利益を与え合うっていう、
うん、
でも最近はなんか実はあの植物になんていうのこう囲われちゃってるっていうか、完全に拉致されてるんじゃないかみたいな。
あ、本当はいやいややって
んの、うん、そんなに強制っていうほど
根粒は喜んでませんけどみたいな、
利益ないんじゃないかみたいなような話もあるらしいんだけど。
マジか、話違うやん。
誰が何をもって利益とするのか分かんないけども、という話があるんですが、はい、まあこれで大体そのマメ科と根粒菌のタッグみたいなのが有名なんだけど、まあ、この小野ラジオでもね、自然栽培の話とか、
はい、
クロップスか、ベジブル大百科とかの方でも話したけど、う
ん、はい、
まあ、最近はそのやっぱ空気中の窒素を固定する菌っていうのは もっとたくさんいろんな菌がいて、
うんうん、
実はそれが活躍する条件っていうのは、まあ、低窒素状態で、肥料分を減らしていくとそういう菌の活性が上がってきて、それで自然栽培が成り立ってるんじゃないかというふうなことが言われるぐらい、窒素固定菌はすごく重要というかね、役割があるんじゃないかと言われてますね。はい、
なんですよね、うん、なんでそれと同じように、そういう特定の微生物を利用して植物に、うん、窒素を供給するっていうのがもう一つ考えられる方法だと。
これはつまり、
うん、
肥料を減らすっていうことの作戦として、
うん、
窒素固定菌をうまく使おうかっていうこと。
そうですね、うん、そういうことですね。
なるほど。
でこれをね、なんと、どうやるかというとですね、そういう微生物の製品を販売している会社があってですね、うんうん、でさっき言ったようなその窒素、
ピボット培養ですね。
そうですね。で、うん、根っこと作物の共生関係を作らせると。
うん、
ね、でこれをどうやってやってるかっていうと、うん、普通にただその置いただけではそういう風になってくれないんで、うん、ゲノム編集して、うん、その細菌
を。まだか。
そうなんです。
またそれか。
そういう働きをまあ持たせると言いますか。
お、
うん、そういうことをさせるように仕向けるっていうことをするらしいんですよ、う
ん、なるほど。
だからこの、まあね、またそのゲノム編集の、うん、なんつうの、是非みたいな話になってきちゃうんだけども。
いやー、まあ、そうだね。
そうなんです
よね。確かにさっき言ったようにさ、
うん、
そういった窒素固定菌の活性を上げるには低窒素状態っていうのがある程度、うん、必要だというふうに言われてたけど、そこを、うんうん、まあ多分そういう低窒素じゃなくてもつきやすいようにするためにゲノム編集するっていうことだと思うんだけど、う
ん、まあそんな感じなんだろうね。ちょっとそこの辺はあんまり詳しくは分かりませんが、
うん、
まあ読んでも分かんないっていう意味で分かんないんだけども。
まあちょっとここだけではね、あまりにも、うん
うん、すごいざっくりした話になっちゃうんだけども、ね、まあ、そういうことをすればいいんじゃないかと。ただこの方法も、
うん、
やっぱりそれほど精度が良くないじゃないかと。そのちゃんと結果がね、常に成功するっていうわけじゃないらしいんだよね。結構ムラがあるんで、これはそんなに言うほどのことじゃないんじゃないかという批判というか、会議論も出ているそうです。であと、そういうふうにゲノム編集した微生物が、うん、その後の生態系にどういう影響を与えるのか、もしかしたら結構悪い影響があるんじゃないかっていうのも 分かってないことが多いので、うん、その辺でもう慎重論っていうのが出てきてますよと。
いやそこはね、
まあ、そうだよね、
慎重にやってほしいなと思うし、僕はもともとなんかその微生物資材みたいなものに対しては割となんかそんなに理想通りいくのかなっていうのはね常に思ってて、
はいはい、
やっぱり土の中の条件ってすごいカオスだし、その微生物が入ることによって環境が変わってしまうというのもさ、もう確実にあるわけで、だからずっとこう環境が変化し続けるのに同じ微生物だけが優先してこうドミナントであるっていうのは、
それもあるしさ、微生物ってすごいちっちゃくて、それの個体自体は、まあ、短命というか常に変化し続けちゃうわけだから、その入れた微生物がまたその中で瞬時に変わっちゃう可能性もあるよね、違うものに、なんか違うものになっちゃってますみたいな、
そうだよね、
1日経ったらとか、そんな感じの世界なのかなと思うから、なかなか難しいんじゃないのかなと、
ね、だからそこでまた、ゲノム編集ね、まあ、魔法のような技術ではあるんだけど、
飛び道具みたいなとこあるよねちょっとね割とこう手に負えてないんじゃないのみたいな。
いやーまあなんかこう切羽詰まってるわけじゃない、グテーレスさんに。
そうね、
ね、
うん、
あのほらあの女の子もさ、
はい、
いるじゃん、だっけ、
あ
グレタちゃん、
グレタ・トゥンベリーさんですね、うん、How dare っていうね
そうそうそう、
よくもみたいな感じでねまあまあそう言いたくなるのはまあそうでしょうね、
もう言われちゃってる側の世代だからね、
ね、そういうつもりじゃなかったんだけどね
そういうつもりじゃなかったけど
言ってるつもりだったんだけど、
もう言われる側ですよ、
言うのはできるんだけどさじゃあ何していいのかみたいな、ブツブツブツってこうもごもご言っちゃいますけど、
いやなんかそういうさ、やっぱりもう時間がない、急げっていう中で、なんかあまりちゃんと検証もされずに、ゲノム編集みたいなのが、なんか良しとしてこうガンガン進んでいくっていうのは、
ね、方向性として大丈夫みたいな、
大丈夫なのかなっていう、ね、
その方向どうなのって、まあ、で記事はまさにその方向に進んだ、そういうことを言っていて、その後に、ある科学者の人がですね、微生物学者のキャロライン・オアさんっていう人が、微生物を追加する代わりに土壌にすでに存在する望ましい微生物の成長を促進する方が理にかなっているんじゃないですかと。
そっちで行こう。
いやそうだよね、だからそのさっき言った窒素固定とかできる作物と微生物の共生関係はもう分かってるわけだから、そういうものを普通に育ってたらどうですかっていう話だよね。
そっちで行こう、
であと、そのキャロラインさんはさらに農薬の使用を減らすと、より多様な微生物群が、繁殖できるので、より多くの自然な窒素固定につながりますよということも発見しています。ただ、これはオーガニックだよね、
そうだね、これはオーガニック、でたださっきのその、N2O を、はい、つまりこう食べるとか減らす微生物を与えると、でもそれはさっき言ったことが跳ね返ってきちゃうけど、やっぱその微生物が本当に土に入れた時に効果あるかどうかもまたわからないよね。
まあね、そうやってみないと。
N2O が出やすい条件だったら多分その微生物は活躍するというか、まあそれを基質としてこう食べるから増えるだろうなと思うけど、そうなると、まあでもそっちの方がいいな。
そうね、なんかこっちはまあ納得しやすいというか、うん、ああう、ね、リスクも低いじゃん、だって。
そうそうそうそう、
そんなゲノムでそのこの先どうなっちゃうか分かんないみたいな話はしてないわけで、
あの、もうともかくさ、まだできることっていっぱいあると思うのよ。
そうね、
のこの話に限らずね、
はいはいはい、
で確かにそれもさ、もうちょっと試した上で、でそのゲノム編集みたいなのにもうそれは切り札的なものでさ、
ま
あ、切り札っていうか出しちゃったらもう戻れないっていう切り札だから
何気に不可逆っていうすごい 手だよね。
そうそう、もう何事もやっぱ不可逆なことが僕は嫌なんですよ。
なるほど。
だからなんか切ったりするのも嫌なの、うんうん、色んな、あ、なるほど。ビニール切るだけでも嫌なの。
切ったらそれ極端じゃない。
だからなんかすごい悩む、うん、ここで切っていいのかな。
なんかさ、あの、それ意外なところで悩んでるね。え、それはダメなのみたいな。割とサクサク何でもパッと決めてやってそうなのにね、
うん、いやもうその時間全部集めたらもう一回なんかいろんなことができたってなるぐらい。
うっそ、そこまで。
いやすごいそういう時慎重な、だ多分もう、うん、癖だねこれは。不可逆的なものがすごく嫌で、
ちょっとめんどくさいですね。
そうなんですよ。まあでも、はい、やっぱここはちょっと慎重になるべきじゃない
か、
ね、
まあ確かにここは私もそれは同意しますね、うん、大丈夫、そのパンドラの箱開けちゃって大丈夫っていうとこはあるよね、うん、でさらに、もう一個やれることがあってですね、
うん、
もう一つは不幸期ですね。農民が、
ね、うん、
これはですね、まず今ずっとまあ耕起するやり方っていう、耕す、
うん、
土を耕して作物を植えるっていうやり方が一般的なんだけれども、
うん、
これを、停止した場合、うん、最初の10年間は N2O の排出は増加しますと、で、うん、その後に排出量が減るらしいんですよね、うん、でなんで最初の10年間増えちゃうかっていうと、これ農業機械、トラクターとかああいう重たいもので土が鎮圧されちゃってるんで、
うん、
でそれがこうだんだんこうなんていうの、盛り上がってくると、そこからまあ N2O がおそらく解放されて外にポポポポポって出てきちゃう、
閉じ込められちゃってるってこと、
そういうことでしょうね、うん、そのように思いますね、うん、でだけど、不耕起をで続けることで、うん、ここではですね、土壌はクッキーのかけらのような構造を形成しというふうに言ってるんですが、うん、これは私たちが日本語で言うとこの暖流構造ってやつですね。
ついに英語で言う暖流構造がこれ分かったってこと？
いやでもさ、
うん、
なんて書いてあったっけな、なんか、え、そんな表現？
英語読もうよ。
っていう。ちょっと待って、どこに書いてあるんだ。あ、これだ。ありました、ありました。
はい。
The undisturbed soil forms a cookie crumble-like structure. このクッキークランブル、クランブル -like structure っていう。だからクッキーのかけらのような構造、
うん、
ストラクチャー、
うんうん、
いやこの表現はでも違うでしょ。でも言いたいことは多分暖流構造みたいなことを言いたいのかなと。空気をたくさん含んだ構造になりますよっていう、うん、
あ、なるほど、
うん、
そう、確かに、
はい、
あの暖流構造が発達している土の方が、
うん、
N2O ガスの排出は少ないというふうに言われていて、うんうんうん、まあ、それはなんでかっていうと、
うん、
そのまあ、なんだっけ、硝酸化成菌とかそういうのの活動も、まあ、基本的に好気性の微生物なんで空気がないとダメだから、
うん、
暖流構造みたいにこう土の中にも空気が含まれていると速やかにその硝酸化成が起きて、
うん、はいはい、
N2O の発生が少なくなるというふうに言われているので、う
ん、はい、
やっぱその不耕起によってだんだんこう暖流構造が発達していけば N2O ガスも出なくなるっていうことだよね。
であとはより多くの炭素貯蔵、
うんうんうん、
これは前にあの取り上げたカーボンシークエストレーションの考え方だと思うんだけど、
うんうん、
炭素分が土の中にとどまるので温室効果ガスが減りますよと、
うん、ああそうだね、これはまあ CO2 ってことだよね。 CO2 っていうか、まあ炭素が貯留するからってことか、
うんうんうん
うん、
CO2 の C の部分ですね。
そうだね、
うん、
うーん、まあちょっと前に戻るけどさ、やっぱり多様な微生物とっていうようなところもあったけど、
は
い、
うん、
まあ、なんだかんだ言って結局微生物の多様性がすごく大事っていうことだよね。
まあそうです。
だから後期によって、
うん、
いろんな植物の根っこがあることで有機酸が出て微生物、うんうん、それを餌とする微生物が増えて多様性が増え、うん、暖流化して空気が土の中に空気が入り N2O ガスも減ると、
うんうんうん、
ねえ、いいことばっかじゃん
まあね、だからまあそれが、最後にまとめになってて、うん、工期を減らして、で、窒素を植物にゆっくりと、吸収させるような、その点滴灌漑システムで、だから窒素が余剰に出てしまわないようにして、
うん、
そういう管理をすると、栽培管理をすると N2O の排出量を 70% 削減できるっていうことが分かりました。
70% もすごいな、
まあ、さっきの 25% に比べたら 70% はね、すごいこうシグニフィカントというか、もうこれはいい数字だよね。
そうだね、
うん、
あ、これはでもトマト農場の研究調査なのか。
うんうんうん、
うん、
そうですね、カリフォルニアのセントラルバレーのトマト農場。
うん、
なんかトマトだとなんかあんの？
いや、トマトは多分大面積でやってないから、まあこういったね、うん、点滴とかみたいなさ、
うん、
まあドリップって言ったら本当にチューブ設置してそこからチタチタ垂らすっていうことだから、
は
い、
うんうん、
まあ、大面積でやる、ね、小麦とか大豆とかそういったところでは、うん、まあちょっと応用はできないだろうなっていう。
あ、なるほどね、確かに、うん、うんうんうん、
でもまあこっちの方でなんとかお願いしますっていう、
うん、うん、で、うん、そういう ところに例えば補助金とかを出して、うん、農家さんにそういうインセンティブを与えれば、
うん、
そういう排出量は削減できるんじゃないですかというところで終わってますね。
だから不耕起っていろんな意味で、ね、うん、もうこの N2O ガスの発生も減らすっていう効果もありで、
うん、
やっぱりいいこと尽くしなんだよね。
でもさ、ま
あ、日本では難しいけど。
そうでしょ、日本では難しいんだよね、うん、それ何、雑草が生えちゃうからってこと？
まあ日本は自然が豊かすぎる。
そうだよね、
そうそうそうそう、やっぱ、うん、雨が多い国だから日本はどうしても、
うん、
うん、やっぱアメリカなんかはどっちかっていうとその地下水汲み上げて、ね、冠水することでなんとかやってるみたいな、
うん、そうだね、うんうん、
日本の場合はまあ今ちょっとこんなに干ばつになると厳しいっていうのが久しぶりに感じてるけど、
うん、
基本的にはね、雨がじゃんじゃん降るじゃない、そうするとまあ草もずっと元気だし、
うん、
不耕起でやるのがなかなか難しいなっていうね。
というかその日本では耕起するって雑草リセットみたいなとこあるじゃん、
うん、まあそう、どっちかっていうとそれだね。
うん、いや今さ半不耕起半分不耕起でやってるけど、うん、やっぱり雑草リセットがないからね、うん、ちょっとこれはしんどいなって思い始めてきたんだよね。あのチガヤとか伝ってくるしみたいな感じで
ガチガチに根っこ張っちゃうからね。
そうなのよ、これどうなのかなって思い始めた今日この頃ですしね。
うん、そうなんだよ、はい、日本ではねなかなか難しいよね。でもやっぱね、たまにっていうか、うちもまあ年2作ぐらいやると普通にトラクターかけるんだけど、
うん、
やっぱ粉々になっちゃうんだよね土が。
うん、
うん、で暖流が明らかになくなってってるなっていう、
まあ、いい部分もリセットされちゃうっていうことだよ ね、せっかく作り上げた何かこう、ね、微生物層的なものも壊しちゃうんだみたいな。
だ不耕起は、
うん、
面白そうだなとは思う、憧れるんだけど、
はい、
まあ、ちょっと余裕がないな今のところ。
うん、でもね、西田英樹さんなんかはね、
う
ん、半不耕起でやってるそうなんで、ちょっとねどうやってやってんのかなって。同じ
船を使い回してね、
そうそうそうそう、
小豆みたいなので、
うん、トラクターなし、
少し
管理機のみでっていう、そうそう、うん、だどうやってやってんのかなっていつもねちょっと見に行きたいなと思っているのですが、
うん、そうだね、
うん、
で、
はい、
ちょっとおまけみたい、おまけっていうとあれだけど、この N2O ガスを減らす研究についてもちょっとせっかくなんで、
うん、はい、
勝手に紹介させてもらいましょう。
ああ、してください。
東北大学の、
はい、あ、そうですね、
はい、
何でしたっけ、地球冷却微生物とかいうやつですよね。
かっこいい、
名前がいいよね。
冷却微生物。
冷却だよ。やっとこうなんていうの温暖以外の言葉が反対の言葉が出たみたいなすごい安心感。
そう、これは、うん、ソイルインアボトル地球冷却微生物を探せっていう市民科学プロジェクトなんですけども、
うんう
ん、まあ、ちょっとちゃんと説明するとですね、
はい、
運営組織がですね、ごめんなさい、東北大学、これちょっとちゃんと説明できないからウェブサイトのリンクを貼っておきましょう。まあ何をやっているかというと、はい、日本中のいろんなところから土を集めて送ってもらって、うん、その土の中にその N2O を減らす微生物が、を探すっていうプロジェクトなのね、
うんうんうん、
だからこれを研究者の人が一個一個こういろんなところに行って土採取してくるのでは、
うん、
やっぱなかなか難しいから、
はい、
これを市民の人たちに参加してもらって、
うん、
土を送ってもらって、
うん、
でそれを分析するっていうことで、まあ本当全国各地のもう確か今全ての県から土が来てるらしい。47都道府県から。
じゃあこれ何、私も自分の畑の土とかを送っちゃっていいわけ？
そうそうそう、それもね採取方法がちょっと特殊なのよ、う
ん、あ、はいはい、なんか、
う
ん、
で
やり方があるんですね。
そのキットが送られてくるので、そのキットを使って回収しないと、はい、まあなんか、
うん、うまく分析できないんだ、うん、
ちゃんとしたあのサンプルにならない、
うんうん、
っていうことでそのキットを使って回収するんですよ。
うーん、
でこれね僕も登録してて、
はい、
キットを、
うん、
頼みそびれて早1年ぐらい過ぎてしま
う、はい、僕も送りたいと思ってたら
そしたら何気にねなんか岐阜で送ってる、うん、岐阜結構多いみたいで、
おお、うん、あそう、
もうなんかここら辺のは分かっちゃってるのかなみたいな。でもそのうちちょっと送ろうとは思ってますけども。
いやだってこれあの前に小脳ラジオ出てくれた藤井先生とかもプロジェクトメンバーじゃないですか。
藤井先生もプロジェクトメンバーだったのかな。なんか運営の主体的にっていうかこうメインになってる方は僕はなんか大久保さんという方をツイッターで、あ違う、
そうですね、
X でフォローしてますけども
そうですね X になりましたね、ツイッターじゃなくなってますね、はい、
そうそう、すごくあのなんか ユニークというかあの、うん、面白い方だなっていうのをそれ見てて思って、
へ、
いつかちょっとねあのお話聞けたらいいななんて思ってるんですけども。
いいじゃないですか、はいはい。
いやでも面白いよねこのこういう研究は。でもしここにさ、
うん、
市民が持ってきた土の中にものすごく N2O を減らす微生物がいたりしてさ、
うん、
ねえそんなことになったら本当にいいなっていう。
いやこの市民科学っていうやり方がすごい面白いよね。
ね、うん、
うん、
なんかあんまりなんか市民講座みたいなのはあるけどさ、
はい、
市民科学プロジェクトでさ、
うん、
こうやって市民あのともかくこうたくさんの人の目とかそういう手を使って研究するってさ、うん、なんかすごい今時だよね、うん、面白いなと。
今時だしすごく意義があるっていうか、やっぱりその、うん、ちょっとだけでもこうやって実際に巻き込まれたら関心の高さっていうかさ、関心度がギュンって上がるじゃん、
ね、絶対上がるよね、
うん、これはすごくいいやり方だなと。
そうですね、これ小脳ラジオの1万人のリスナーがこれに応募すれば、
はい、
すごく、研究が進むと思うので。
今さらっと1万人って言いましたねスルーしようかどうしようかでも突っ込まないとなんかいけないのかな
ちょっと水増ししましたけども、はい、皆さんだから興味がある人は概要欄の方に、
うん、
あのリンクを貼っておくので、
うん、
そちらから申し込んでみて、なんか別にもちろんお金かかるわけでもないし、
うーん、
多少その面倒くさいというか、
うんうんうん、
割とちゃんと手順踏まないとダメみたいだから、
ほう、
もし今あれだあどうなのかな、夏休みのね研究とかに最高な感じするけど、いいね、多分間に合うのかな、多分なんか枠がね何回かこうあったりするんで、
ほうほう、
うん、なんかそれで僕くじけちゃったんだよね、ああちょっとこの時期忙しくて無理とかしてスルーしてたら、
土にさそんだけ近いとこにいる、そして関心の高いあなたができないようなことを
いやいやいやいや違う違う、なんかねあの精神的にちょっといっぱいいっぱいだったっていう、
ああそうなの、もう本当に忙しいみたいな、そうほどやってる場合じゃ、
めっちゃ早かったけど、
は
い、
うん、
キットの取り寄せまで至れずっていうところなんですが、
うーん、
まあでも300倍の温室効果ガスを持つね N2O をこう減らすっていうんだったらすごく面白そうだよね、
まあある意味すごいロマンのある研究だよね、うん、
いやだって、まあ、ちょっと、
うん、
あどうぞどうぞ、
いやうちの庭の土が実はこれでしたみたいなさすごいことになってるみたいな、
うん、見えにあったっつって世界を救う土がみたいな、
そうそうそうみんなが見に来ちゃう
すごいなそれ
ねえ、
うん、いやでもまあこれは、ちょっと暗い話になっちゃうかもしれないんだけど、
はい、
まあ、そのグテーレスさんも言ってたり、
うんうん、
あのグレタさんも言ってたり、
うん、
まあ、こうあるこのライン超えちゃったらもう戻れないですよみたいな、
ティッピングポイントとかいうやつだよね、
そうそうティッピングポイント、まさしく、はい、ティッピングポイント超えちゃったら、
うん、
もう前の地球には戻れないみたいな感じ
の、はい、もう本当の不可逆ってやつだよね、
そうそうそうそう、でももう数年前からそれが言われてて、
うん、
で全く達成できるなんか数字ではないような話があるじゃない、
ありますね、てか基本的にその温室効果ガスの排出量は増え続けてるんだよね、
そうそうそうそう、
減っちゃいないんですよ、
いやだからどこまで行けばなんていうの本気であの僕らは反省してこういうことをやめようとかって言ってる僕も、
うん、
あのちょっとこう行くのに車に乗ってなんするしさ、うん、
いやそこなんですよね、うん、その気持ちはもう分かってるんだけど、正しいことは分かってるっていうか、やらこれ間違えてるなみたいのって大体みんななんとなく分かってるんだけど、うん、でもやらざるを得ないみたいなところがあるわけじゃん、
うん、
うん、やっぱそれは食べていくためにとかさ、生活していくためにとか、
そうそうそうそう、
まあそれこそさ、その職場に行くためにはこの乗り物に乗らないととか、まあいろいろあるんだけど、
いやでも真面目にさ、うん、なんか正面からその問題を捉えれば、
うん、
職場になんか行かなくたってもうこう二酸化炭素増やせないためにもう家でじっと黙って、
はい、
ずっと座ってることで一番エネルギーを使わずに済むから、みんながそうすればいいっていうさ、
いやそれはだから一億座禅状態
そんな世界は絶対ないんだけど、でもやらないじゃん、
やらないですね、
で多分おそらく言ってる人たちもやらないだろうなと思って言ってるんじゃないかなと思って、
うーん、てかそのそれを言ってる人たちですらじゃあねそういうものに加担しない生活をできるのかというとできないじゃない、
飛行機乗るしね、
うん、だってその会場で、うん、その少なくとも電気を使ったマイクを使って発信してたりとか、
うん、
っていう話じゃん
そうまさしくね、言ってるそばからそうだからね、
うん、だからそんな訴えをするためにですら排出をし続けなきゃならないっていうこの現実だよね、
うん
うんうん、
だから、
うん、
まあそこで頼るのがテクノロジーというか、まあ、技術だよね、
新しい技術革新で、うん
う
ん、イノベーションでそれを解決できるのではないかっていう、
それを振り切ってゲノム編集に行く前にもうちょっとやれることを やりたいなみたいな、
まあさこの話をさどんどん突き詰めていっちゃうと結構経済の話とかさ になってちゃうじゃない？
うん、そうそうそう、これが一人でやってるとどんどんなんか暗くなってい
く。そうね、そうだよね。その始まる前に話していた通り一人でこういう話をブツブツ言い始めると、うん、どんどんやばい精神状態になって暗い番組でそしてボツにするみたいな
、ね、
そういうことになっちゃうわけですよ。
本当に、本当にだからとりあえず、
うん、
問題があることは認識しつつ、
うん、
まあ、ちょっと行動を変えるぐらいしかないのかな。
でも私これはねもう個人を超えてると思うよ、
うん、まあ、
その政治とかシステムで強制的に引っ張っていかないと、
うんうん、
そんな一人の人がさ個人個人がじゃあこれ我慢しましょうあれ我慢しましょうってやってもビービってあるもんじゃん、その減らせる量って、うんうん、根本的なところからダメみたいな話じゃん。
いやでもさなんか結局さ、
うん、
あの IPCC の発表にしてもさ温室効果ガスというか、はい、まあ、温暖化なんて起きてないっていうようなことを言う人もさ、
うん、
まだいたりしてさ、
うん、
絶対に足並みは揃わないわけよ、
まあ、それも多様性だもんね
そうだね、
うん、その
都合のいいとこだけで多様性って言うなっていう、
うん、やっぱりねその人そういう人たちもいてのこの世界っていう意味では、うんうん、運命共同体といいますか、そこのところも同じ意見としては価値があるんだぞっていうのは踏まえてないといけないというジレンマ、
うん、そうするとやっぱり我々はこう滅んでいくしかないんですかね。
まあね、すごいさらにめちゃめちゃ引いてみたら別にいいんじゃない、うん、それでっていうさ、うん、
いや僕もそう思うのよ。
だから、まあ、この人間が、
うん、
これからうわ大変だってなってめっちゃ苦しいわ暑いわとか寒いわとか言いながらお腹空いたよとかなって、うん、だんだん減ってっちゃって、
うん、
で二酸化炭素とか、ね、温室効果ガスだらけの地球ってなった時に今度はそれを好んで食べたりとかさ、
うんうん、
エネルギーとして使える何かが繁殖してきて、
う
ん、みたいな進み方なのかなと。
そうだよね、うん、本当にさ、
うん、
なんか長い長い地球の地球というか、まあ、宇宙の歴史から見ると人間がこの生きてる年数なんて一瞬なわけでさ、
うんうんうんうん、
まあだからその一瞬なんだろうなっていう今はさなんか自分の中ではすごく長い時間だし
うん、
いろんな積み重ねで今があると思うけどでも大きい目で見ると一瞬で、うん、なんかそこまで考えてでどうしようみたいな。
でもさそういうことじゃなくてそのサステナブルな生き方をできるっていうこと自体が、
うん、
本来あるべき姿っていうとちょっと変な言い方になっちゃうんだけど、
うん、
そこにこうもっと深い満足となる生き方みたいのがあるんじゃないのって思うとさ、
うん、
その美味しい食べたいものを食べたいだけ食べてもう食べ尽くして食べるもんなくなっちゃったっていうような終わり方じゃなくてもうちょっとこう強制していくようなそういう精神状態の方が幸せな生き方なんじゃないかなっていうそういった意味ではもっと学ぶことがあるんじゃないのっていう気がするけどね。
そうだね、
うん、どっちにしても死ぬことは変わらないと思うんだけど個人としては
死ぬことは変わらないと
思う、うん、だって100年ぐらいしか生きられないしねみんな。
だからまあ、君たちはどう生きるのかって話だよね
最近その映画見たんですけどね
今回のタイトルそれにしよう。
え、マジ？それミスリードだよ。ダメダメそんなことしたらなんか映画見た人にみんな怒られるよ。これでめちゃくち
ゃリスナー増えるぞこれ
ダメでしょ
俺見てないけど
見てないの
見てない。
見ましたよ私は
いやまあちょっとまあそれは冗談ですけども、
うんうんうん、
まあなんか みんな考えてるよね今そういうことをさ。
そうだよね、うん、で考えて困ってる、
うん
うん、じゃないかなと。考えたら困っちゃうと思うんだよね、
うん、考えたら困っちゃうんだよね、
うんうん、だから考えない方が困らなくて済むっていう
そうそうそうそう。いや前はあんまりみんな考えたくないから考えないみたいな時代だったと思うけど、うん、
だけどさもう今さマジで暑いしみたいな。
ちょっとこれはリアルにね本当に困るよね、
うんうん、暑いってなってんだよね。
うん、
うん、
そうなんですよ。あでもう一つね、はい、僕ちょっとこう話してる最中に思ってたことがあってこれは言っとこうと思うんだけど、
はい、
結局、うん、農業がそのお腹の 20% ぐらいの原因だみたいなのは、
うんうんうん、
まあ事実としてあるんだけども、
はい、
これはなんていうのだから農業悪いとかっていうふうには思う人はあんまりいないと思うんだけども、
うん、
ではないと。結局この人間が生きていく上で何か食べなきゃならないっていう、
うんうんうん、
全然農業じゃない別な方法っていうのがもしあったとしても、
うん、
多分だけど同じぐらいの温室効果ガスはそれを出してたと思う。
それは食べ物を作るのにってこと？
そうだからもう食べるってことではないもう全く違う考え方でもしかしてこう生命エネルギーを得る方法があったとしてもさ、
でもさ光合成とかだったら大丈夫じゃん。
いやそれ光合成できりゃいいじゃんそれは最高でしょ
まあね
それいいね。
うん、あそうだよね。もうさあの肌とかがさ、うん、人間の肌がこう緑になって、
うん、
光合成できる。
あそれだゲノム編集でミトコンドリアが
どうせやるなら、
うん、
っていうかさ
しやすい。
いや絶対やってる人いるってそれ今しかも何十年も前からやってる人いそうだよね着々と。あ
研究をね。
そうそう、ただ言えない段階みたいな。
でもさそれやったらさ、
うん、
利権として誰も得しないからうまくいかないんじゃない。
あまたそこの問題。
そうそうそうそう。もしさできたってなってもさ、
うん、
まず緑の人気持ち悪いが一つだけど、
うん、いや大丈夫その辺の価値観はすぐ人間変えられるから。
あそうか、
うん、
なるほど。
色ぐらい大丈夫だよ。
あの人緑ですごい最先端。
いやすごい濃い緑でかっこいいよねみたいなあの人すっごい光合成
焼けみたいな感じ
で。そうそうそうそうそう。いっぱい吸収してますねみたいな。
めっちゃエネルギー生産効率の良さそうなオスがモテるみたいな、
うんうんうん、そうメスであってもねなんかあの表面積広いんですって
ちょっとエネルギッシュの定義が変わるな
モテの定義違いすぎなんかわけのわかんない話になって
きた。あれなんか最後おかしくなりました
ねおかしいよねダメダメこんな締め方ダメだよ。
いやそうだ、ちょっと最後、
はい、
真
面目に締めてください。
どう締めるも何もないですけども。
ないですけど、なんか言いかけてなかった。
いやまあだからさっき言ったのは、
うん
まあ、だからなんか農業が悪いっていう風なのはじゃちょっとやっぱり誤解というか、うんうん、
当たらないと、
うん、それは違ってて結局生きていくためには何かしらそういう
食べないとだもん
ね。エネルギーを使うとかそういう過程でどうしても出さざるを得ないからそれをだから相殺するなんか方法みたいなのをやっぱこうやって見つけて解決していくしかないんだろうね。ここまで増えてしまった人口を維持するには
まあ、それか農業以外のところのやっぱ排出を減らせるように
う、
ね、ってかそんなに出さなくてもいいとこきっとあるよねっていう、
うん、
うん、明らかな無駄遣いというか、
まあね、やっぱ食べなければまあ基本的には生きていけないわけで、
うんうんうん、
そこはもう、まあ、あっても仕方なしというかあるべしみたいなもんでさ、
うんうん、
他でなんとかしてほしい。
なんかあのイヤホンの電池が切れそうです
じゃあ、
はい、
ちょうどいいここら辺では
い、
はい、ということで久しぶりのファーマーズイングリッシュでしたが、あまり英語を読まないファーマーズイングリッシュでしたが
本当だよね。
いやでもいいね、たまにはこうやって 話するのも、これ最後まで聞く人いたのかな。
いや、いるでしょ強気
じゃあ最後まで聞いた人は、Spotify のアンケートで、
うん、
答えてください。
ああ、最後まで聞きましたか。
聞いてる人、うん、最後まで聞いて、
うん、
私は緑人間になりたいか、
うん、
ソイルインナーボトルプログラムに参加したいか、
はい、
選んでください。
すごい二択ですね
、はい、ということで今日は、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、バイナー。
バウナー、久しぶりに言った